タイムマシン部 G 第60回収録でございます。収録日は本日12月15日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。月日が流れるのは早いもんでございまして、もう12月も半ばを過ぎてしまったわけです。2014年残すところあと半月でございます、ぜひ皆様ですね、楽しんでいただけたらなと思うんですが、まあこの時期一番忙しいでしょう。お勤めされてる方なんかはね、本当にこの時期追い込みの時期でございますから、お仕事がさぞかし忙しいかとは思われるんですが、まあその忙しい中でもこのラジオを聞いていただいて本当にありがたい話でございます。12月、またの名をご存知でしょうか。12月はですね、もう一つ名前がございまして、まあみんなの前ではあいつ12月っていう名札をつけておりますけども、地元に帰れば彼はシワスという名前があるんですね。かっこいいですよね、シワス。ねえ、シワスですよ。師匠が走ると書いてシワス。師も走るほど忙しいからシワス。大変格好のよろしい言い方だなと思うんですが、皆さんにちょっと聞きたいんですが、シワス。この師、ね、師匠の師。誰に当たるか知ってます？誰を指してるかご存知ですか？これ。これですね、諸説あるんですね、この師走の師。一説にはこれは先生を言う。まあ今であれば学校の先生、昔であればまあいろんなことを教えてくれる、寺子屋の先生であったりとか、お医者さんの先生とか、まあ全ての先生を指しているという説。もう一つは、漢字のまんまでございます。師匠を指している、師匠が自分から動くことなんてなかなかないんだけども、12月は師匠も動かなければならないほど忙しいから師走。これが、一説あるんですが、最も有名な説は、お坊さんだそうですよ。お坊さんも走るほど忙しいのが12月だから、12月は師走と呼ぼうという。まあこういう説があるんですね。なぜ12月にお坊さんが走り回るか。これ、現代の私たちにはあんまりピンとこない話でございます。これは実はですね、昔はお正月というのはお盆と同じだったそうなんですね。お正月、今はね、もう、こう、新年早々集まってね、お餅を食べたり、おせちを食べたり、いかにお年玉を取ろうかみたいな、そういう、ビッグイベントでございます。子供たちはそこでね、自分の生活費を稼ぐわけでございますから、大イベントなわけでございますけれども、昔はお正月というのは、新年の挨拶もしつつですね、ご先祖様、ね、ご先祖様の霊たちを敬う、そういうイベントだったそうでございます。その準備のためにこの12月、お坊さんたちは大変忙しかったそうなんですね。まあお盆といえばね、今はどっちかというとも私たちはもう8月のイメージが強いわけですよ。夏のあのクソ暑い時期にですよ。もう夏休みももう真ん中を過ぎて、惰性のような夏休みを送り始めて、子供たちももういい加減飽きたな、プールも飽きたな、スイカも飽きたな、そろそろ学校行きたいななんてことを考え出したりとか、あとは多くのセミたちがそろそろ高い始める頃でございますよね。結局俺は童貞のまんまで死ぬんだなみたいな感じでセミたちが諦めてこう旅立つ時期でございます。あと多くのカブトムシがあの自分の命を諦める時期ですよね。あのクソガキ俺のこと忘れてんなと、下駄箱の下の虫箱でね、虫かごでこう自分の人生を呪っているカブトムシたちがブツブツブツブツ呪い事を垂れるのが大体8月の真ん中時期でございます。その8月の真ん中時期にお盆というのはあるわけじゃないでございますか。まあお盆、私はね、なかなか本当にこう親不孝者でございまして、ご先祖不孝者でございますから、お盆の時期になっても実家に帰らない男でございますけど、お盆になればみんな実家に帰って、ご先祖様たちありがとうって言いながらおそうめんとかうどんとかざるそばとかをね食べるわけですけど、ご先祖様はご先祖様で大変でございます。8月のお盆の時期はですね、まあ現世に帰らなければいけないわけですから、だいたい7月の頭ぐらいにですね、あの三途の川を渡るためのフェリーのチケットを予約して。やっぱり今オンライン予約とかありますけどね。オンライン予約もあっという間にこう席が埋まると聞いておりますから。で、だいたい8月の真ん中ぐらいからですね、もうそのフェリーが出港しますから、8月の頭にはもうフェリー売り場に行ってですね、並ばなきゃいけないそうですよ。やっぱりまあ指定席とは言いながらもですね、やっぱり当日券が出るそうでございますから、オンラインチケット取れなかったご先祖様なんかはやっぱり当日券のためにで約10日間ほどですね、三途の川のほとりで並んでいただいて、で、わずか15分の船旅でございますから、三途の川のあっち側とこっち側だいぶ近い話でございますからね、川を渡っていただいて天国の階段、まあ、最近は整備されて天国のエスカレーターね、天国のエレベーターからね、こうずーっと地上に降りてきてくれるわけですよ。やっぱりね、その1年に1回だったそのお盆なんですけど、昔はこれが1年に2回あったそうでございます。やっぱりまあご先祖様たちもね、せっかく現世にやってきたんだったら、やっぱりゆっくりいろんなところを見たいということなんでしょうね。やっぱりその1年に1回だとね、なんかいろいろバタバタしてね、子孫の顔を見るだけであっという間ですけど、やっぱ1年に2回あればね、まあ夏はねちゃんと子孫のとこ行くけど、まあ冬は
観光したいじゃない。びっくりしたよね。もう池袋も1年前来た時はさ、まだまだね、そんな大きな建物なんかあんま建ってなかったのに、ついこの間ね、なんか新しいところができたんでしょ。なんか山田電機の裏のところになんかおしゃれなビルなんかができちゃって、私夏に帰ってきた時は全然知らなかったんだけどさ、冬に帰ってきたらそんなところができちゃってるんだから、そんなこと言ったらあれだよ、もう池袋なんて俺が生きてた頃は池袋なんてあれ闇市の頃だからよ。うん。池袋は戦後闇市で復興した街だからよ。あの頃に比べたらよ、もう今の池袋のその大都会っぷりってのからばびっくりだ。もう俺たちのまあ子孫が頑張ってくれたっていう話だけど、そんなことを申したらな、わしがまだ存命の頃の池袋は、川越街道は辻切りで有名な、それはそれは治安の悪い街だったわけでござるぞ。それが気づけば、やれサンシャインだの、やれエチカだの、エソラだの、ラビのでっかい店ができたり、最近ではアニメートもなんか新しいビルになって綺麗になって、随分と立派な街になったの。
まあこう冬のお盆はですね、まあご先祖様がみんなこう池袋の観光なんかを楽しんでいたそうでございますけれども、まあその準備で12月ってのはお坊さんが本当忙しかったそうなんですね。やっぱりお盆の準備ですから、いろんな準備が必要なんですよね。まあご先祖様たちをこう呼び込むためにこうお経をトレーニングして、もうお経のためにボイストレーニングしてね、よりエモーショナルなお経を唱えるために、まあ感情から作っていかなきゃいけないということで、やっぱりそう鍛えなきゃいけなかったそうでございますし、あとやっぱ木魚ですよね。お経を唱えるときは木魚が重要でございますから、木魚のチューニングをやっぱり余念がなかったり、まあこれを機に完全オーダーメイドの木魚を頼んだりとか、あとはやっぱりご先祖様たちがね、こう1月に観光にやってくるということで、やっぱ池袋のその食べ歩きガイドブックみたいのちゃんと作ってね、1年前とこう変わりましたよみたいな、それちゃんと東京ウォーカーの編集部とこう、何度も何度も打ち合わせをしまして、ご先祖様のたちの、ご先祖様たちに向けた、東京ウォーカーを作ったりとか、そういうことで12月は本当にお坊さん忙しかったそうなんですね。そのお坊さんが走る月ということで、師走と呼んでいたそうでございます。まあ、今もそのね、呼び方が残ってるというのは、なかなか面白いもんだなとは思いますけど。ですから皆さんぜひですね、まあ12月、みんな今頭の中完全クリスマスでいっぱいだと思うんですよ。もうクリスマスをどうにかしてプラスに持っていきたい。ね、プラスに持っていきたいという考えでいっぱいでしょうけど、ちょっとこうね、ご先祖様のことを思い浮かべていただいたら、まあ、まあ喜んでくれるんじゃないかなと思うわけです。まあ、しかし12月忙しいですよ。私ですら忙しいんですから、お仕事も忙しいですけど、やっぱりあの、忘年会シーズンですよ。忘年会。ねえ、もう、こんな私でもね、忘年会、あと3回あるんですよ。あと、こう、半月の間に3回お酒を飲むくらいですから。まあ、本当に立派なね、社会人の皆さん、もっともっとあるんでしょう。1ヶ月に10回という方も僕、この間いましたけど、知り合いの中に、10回も忘年会があるってのは相当ね、まあ、なかなかこう、いろんな人脈があるんでしょうけど。やっぱり、ただね、忘年会。これは馬鹿にしちゃいけませんよ。忘年会ってのは大事なんです。やっぱり1年間いろんな嫌なことあったじゃないですか。2014年。もう思い出したくもないようなことだらけでしょ、一生って。人の一生って何なんでしょう。99.9998% はもう忘れたいようなことばっかりですよ。2014年もほとんど嫌なことばっかりだったじゃないですか。その全部を忘れるのがこれ忘年会でございますから。ね。だから皆さん、忘年会、一回一回を大切にしていただきたい。ね。あと、たかだか4回、5回の飲み会で、1年間の記憶全部飛ばさないといけないんだから。毎回毎回これ死ぬ気で飲まないと。ええ、前日の夜の記憶どころじゃないんだから。1年間まんまだよ。365日の記憶を全部飛ばすためにはね。これ気合い入れて飲んでいただいて皆さん。どんどん記憶を飛ばしていただいて。だからまあ会社の忘年だか、ね、忘年会だからってそんならこう遠慮することなくですよ。どんどん飲みたいお酒を飲んで、楽しく過ごして、目の前に嫌な上司が座ったら、これブレーコートばっかりに1年間のこの呪詛を全部撒き散らせばいいわけですよ。1年間どんだけあんたに苦労されてきたか。1年間どんだけあんたのことが嫌いだったか。もう愚痴とか恨みとか全部ぶちまけて、もう最後とどめの一発必殺ブレーコー、こんな会社やめてやるの一言ですよ。こんなクソ会社やめてやる、ビシャーっと一言言っての帰り道、終電逃した帰り道、タクシーの中乗りながら、あーやっちまった、まだ仕事納めじゃねえのに、この会社やめてやると言っちまったなーと後悔するのがこれ忘年会でございますから、やべえなー、
の一言、上司だいぶ酔っ払ってたけど、上司もハイボールあれ7杯目でだいぶ来てたから、忘れてくれるといいんだけど、言っちまったな、会社辞めるって、とくよくよくよくよしていると、赤羽のあたりで相乗りで乗ってきたウィル・スミスがね、あの黒ずくめの格好をしたあのサングラスかけたウィル・スミスがね、どうしたんですか、さっきから、くよくよくよくよされて、いやー違うんですよ、ウィルさん。さっきあの、忘年会で僕あの、この会社辞めてやるってこう、叩きつけてやっちゃったんですけど、僕まだぶっちゃけ、辞めるわけにはいかないんですよ。そういうことでしたら、このペンライトを見てください。このペンライトの先っぽから赤い光がパーッと飛び出したら、あなたすべて忘れることできますから、ああ、そいつは便利だね。じゃあスイッチを押してくれて、ピカーッと赤い光が光って、ああ、よかった。これで全部忘れることができると目が覚めたら朝の8時で、ああ、やばいやばいやばい。仕事に遅刻する。ああ、えらいこっちゃえらいこっちゃってすぐスマートフォンで、こう会社に電話すると、大丈夫だよ。もう君の席はないからという。ああ、やっぱりなかなかこう思うようにはいかないもんだな。もう一個嫌なことできちまったなぁ、なんて。全部夢にはならねえか。まあ、赤羽でウィル・スミスが乗り込んできたあたりでだいぶやべえなと思ったんだけどよ。タクシーのうんちゃんがトミー・リー・ジョーンズなんだもん、これ。ジョージアンの CM なのか、メインブラックの新作なのか、どっちかわかんねえなと思ったあたりから多分あれ夢か。まあ、忘年会ね。あんまりハメを外すとね、取り返しのつかないことになりますから、そこは皆さん、控えめになっていただけたらなと思うわけでございますけど、まだまだまだまだ12月ございます。まだまだみんな走り続ける12月でございます。今一番走り続けてるのは誰か、これはまあいろんな話が出てきますよ。今本当にね、どの業界も大変ですけど、今最も命をかけて走っているのは誰か分かってるんですよ。これはあれですよ、エトの馬ですよ。そりゃそうですよ。やっぱりもうここでね走っとかないと、あとまた12年間走れないわけですから。あともうこの2週間、15日間ですよ。終わってしまったらまたあのエトボールの中に入って、あのサトシのバッグの中に入って出番をずっと待ち続けるわけですよ。ああ、シーズン2は出番がありますように。シーズン2は出番がありますように。毎回毎回ピカチュウバカ出しやがってよって、ブルブルブルブル震えながら、エトボールの中でもんもんもんもんとする時期が待ってるの知ってますから、やっぱりエトの馬は今がもうほんと走り時ということでね、夜中の府中の競馬場なんか行ってごらんなさい。もう半透明の馬が一生懸命走り回っておりますから、ただもっと今ね忙しくて走り回ってるのはこれはもうあれですよ、来年の干支の羊ですよ。そりゃそうですよ、干支ってのは皆さんねなったことないから知らないかもしれないけどね、私はねやっぱり干支の経験がね、まああるっちゃあるような人間でございます。ありますから、まあ前世がね干支のネズミでございましたから大体知ってるんですけど、干支に選ばれるってのはこれ大変名誉でございますよ。やっぱり12年に1回しかないわけでございますから、やっぱり干支の羊はもうここが勝負どころ。ね、お前ら最近羊のこと舐めてんじゃねえぞと。ああ、なんだお前、羊毛のいろんなセーターとかを着ながらも俺たちの毛でできてるなんて思ったことねえんだろうと。ここでやっぱりビシッとよ、羊のやっぱり認知度を上げなきゃいけないということで、やっぱ羊ねだいぶ大変らしいですよ、羊業界。うん、やっぱりほら高級羊毛のセーターとか今あんま売れないでしょ。今本当になんか化学繊維とかのセーターが売れちゃうわけですから、やっぱそこの復興をしていきたい。あとやっぱね羊業界何が大変かってこの間聞いたんですよ、私羊から。今羊業界一番大変なのはやっぱあれだってね、あの夜な夜な眠れなくなった時にさ、あの数えるあの眠らせ羊、あの業界がだいぶ壊滅状態だと。まあ最近の若い子はまあ眠くならないんだもんと。昔はな、もう眠れない時っつったらね、一匹二匹と俺たちのことを数えてくれて、でそこにちゃんと眠らせ羊を派遣する派遣業でね、やっぱり羊っていうのは経済的な基盤を築いてきた動物ですから。それが最近の子たちは、まあ僕なんかそうですけど、夜中の3時になってもツイッターやってますからね。もう羊の出番がないわけでございます。ちなみに眠くならない時ね、眠くならない時に羊を数える、あの風習はイギリスが発祥だそうでございまして、イギリスで眠れない子たちにですね、シープシープとこう唱えてあげたっていう、そこから来ているという説と、あと昔のその羊飼いたちがですね、羊を数えるというその単純作業に耐えられなくて眠くなっちゃったところから来るなんていう話があるんですけど、まあ、これちょっとしたプチ知識を入れとかないとちょっとしたプチ知識入れとかないと本当クソみたいな話を先ほどからしていますので、やっぱりでも眠らせ羊業界大変だって聞いてますからね、やっぱりね若い羊がやりたがらないっていうね労働力の問題もあるそうでございますよ。やっぱ地味な仕事だから眠らせ羊なんて、だってほら就業時間も不規則でしょね、だって夜勤夜勤の連続ですよ、夜勤夜勤の、みんなが眠る時間に働かなきゃいけないってのはやっぱりなかなか辛いみたいでね、しかも最近の若者なんて寝る時間がどんどんどんどんねこう遅くなってって深夜2時とかに眠り出す、その頃に出勤しなきゃいけないとやっぱ眠らせ羊なかなか辛いみたいでございますから、労働力不足問題っていうのがだいぶ強くて、まあそれを解消のためにねクローン羊っていうものを生み出したっていうのはあるんですけど、まああれは倫理的な問題でいろいろ揉めてるし、 ええ、そう、なんか神様の世界の奴らがクローンとか作っていいのかみたいな問題で揉めておりますので、やっぱここは羊はビシッとするためにですね、今から羊毛の手入れに余念がないということで、忙しい時期を過ごしているというわけでございますけど、まあ12月残すところあと15日ね、今日が12月15日だからあと16日約2週間ですよ。どうかぜひ皆さんですね、終わり良ければ全てよし、この言葉の意味を吐き誓えずに、終わり良ければ全てよしというのはですね、終わりをプラスにすれば1年間全てがプラスになるという意味じゃないですよ。終わりをちゃんとプラマイゼロにしとけば、少なくともここよりマイナスにはならないという意味ですから。この1年間のこのマイナス、積もり積もったこの積み重ねたマイナス要素をですね、増やさないように増やさないようにするのが終わり良ければ全て良しでございますので、どうか皆さんですね、今後クリスマスとか、大晦日いろいろございますし、忘年会いろいろあると思いますけど、全部の出席、全部これ欠席にしていただいてね、家で何もせずにじっとする。これが正しい年末の過ごし方でございますから、どうかこのラジオを聞きながらね、布団の中で悶々としていただけたらな、私大変嬉しいわけでございます。それでは参りましょう。タイムマシン無事。今週も始まりましたタイムマシン部事、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
エディ笠原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますね。12月ももう半ばを過ぎてしまいました。本当あっという間でございましたね。今年もまあ今が一番忙しい時期とは思いますけども、まあこのラジオを聞いていただければね、忙しいのはあなただけじゃないんですよ。世界中いろんな人間、いろんな動物たちが今一番忙しいんです。それは馬だって羊だってメインブラックだってみんな忙しいのがこれ12月でございますから、どうかですね皆さん、もう一踏ん張り頑張っていただけたらなと思うわけなんですけど、まあ世界中で最も今忙しいのは誰か、これ分かりきってることです。これはサンタクロースですよ。サンタクロースも今が一番忙しいですからね、もう特にですよ、今年は大変ですよ。今年はなんつったって、つい一昨日12月13日妖怪ウォッチ2新内発売ですから、この時期にですよ皆さん、この時期にサンタクロースを何だと思ってるんだと。今もうサンタの皆さんは大変だよと。商品の仕入れに、事務処理に、そして商品購入のための資金繰りに、もう今大変だと。そりゃもうだってクリスマスプレゼントなんてもっともっと前の時期に決まってるんですよ。クリスマスプレゼントってのはね、11月の終わりぐらいにですよ、全国の親御さんがですね、サンタクロースに向けてクリスマスプレゼント申請書ってのを送るわけですよ。これをちゃんとね、電子メールにして届けるわけですね。で、そうするとこうメールソフトにピコーンってこうね、着信がついてね、サンタさんはそれを見てね、あ、そっか、今年のこの子はこれが欲しいんだ、リカちゃん人形が欲しいんだね、ガンダムのプラモデルが欲しいんだねって用意してきたのに、ここになってでもう全国の親御さんから急にクリスマスプレゼント変更申請書が届いてるわけですから、うちの子供がどうしても妖怪ウォッチ通信うちが欲しいって欲しいって、もうサンタさんなんとかなりませんかねっていうメールが今怒涛のごとく届いてるわけですよ。ここに来ての新うち登場は勘弁していただきたいと。もう限界だよ。もうだっていっぱいガンダムのプラモデルとか買っちゃったもん。もう商品購入の代金ないよ。しょうがないからフィンランドの別荘を担保にして銀行でローンを組むしかない。それはやめるんだ。それをやったら僕たち来年のクリスマスを迎えることはできないよ。しょうがないだろう。僕たちの来年の夏休みも返上して働くから、今はとりあえずおじいちゃんが残してくれたフィンランドの別荘を担保にして銀行から融資を受けないと妖怪ウォッチ7万本なんて買えないよ。サンタさん大変でございますよ。本当だったら、例年だったら今頃サンタさんってのはもう全部準備が終わってですよ、もう冷えの手入れをしてですよね。で、サンタさんの格好をね、ドンキホーテとかで取り揃えて、でそろそろトナカイのレンタルをしなきゃいけないから、いいトナカイをね、扱っている地方の業者に電話をして、 でソリューを東急ハンズで買った木材で作るっていうのが、それが例年の今頃のサンタの過ごし方だが、それがもうこの12月13日に妖怪ウォッチ2が発売されたせいで、そりゃもう大変だと、もう今まで買っちゃった商品全部トイザらスに返品しなきゃいけないんだからと、嘆いとるわけでございますけども、まあクリスマスプレゼントね、本当に今大変だと思うんですけど、実は私の知り合いにですね、トイザらスで働いていた人がいるんですね。トイザラス、おもちゃのトイザラス、やっぱりね、言っておりましたよ、この時期は本当に戦場だと、やっぱりこの時期になりますと、サンタクロースの代理人である全国の親御さんがですね、プレゼント買いに来るそうなんですね。やっぱりだからサンタさんはね、限られてますから、大体40人ぐらいしかいないからね、やっぱそれぞれの代理人の親御さんたちがトイザラスに来てクリスマスプレゼントを買うらしいんですけども、まあ忙しいんですね、忙しいそうなんですよ。で、何のプレゼントが一番人気あるか、これ皆さん知ってます？これはね、友人が言ってました。毎年決まってるんだと、必ず一番人気は仮面ライダーの変身グッズだそうです。これはもう半端のない人気だそうですよ。本当に何時間待ち、1時間待ち、2時間待ちぐらいの平気のぐらいに行列ができちゃうぐらい、仮面ライダーの変身グッズってのは人気だそうでございますね。今仮面ライダーですと仮面ライダードライブというのがやってるそうで、大変不勉強で申し訳ないんですが、私ちょっとですね、仮面ライダーあまり見てないんですけど、うちの AD 笠原くん、仮面ライダー昔から好きな人間ですから、まあ、ドライブをね、毎週欠かさず見てるそうなんですね。で、私もまあどんなね、今仮面ライダー変身グッズがあるのかなと思ってネットで調べたら、まあびっくりしましたよ、仮面ライダードライブね、今もう車乗ってるんだってね。やっぱりあれ車の方がまあデートとかもしやすいしね。まあバイクかっこいいけどね、やっぱバイクは男の趣味って感じがするから、やっぱその結婚して手放すっていうライダーが多いって聞きますしね、やっぱアマゾンも V3 もストロンガーもみんなやっぱ結婚してバイクは手放したと。何かあったらどうすんだって、それも家内の電動自転車で行くからと。そういうやっぱり世の流れもあって、最初から今車乗ってるんですよね。デザインがね、ちょっと僕一番かっこいいなと最近で。まあデザインだけはね、最近のいろんなライダー知ってて、僕最近だとあれが好きだったんですよ、ダブルっていうの、アシュラ男爵みたいなさ、マジンガー Z の敵のアシュラ男爵みたいな、こうね、左右でこう色が違う、あれかっこいいなって思ったんですけど、今のドライブかっこいいね。なんか車のタイヤがこうたすきかけみたくなってて、左右非対称のデザインでかっこいいなと思ったんですけど、何がびっくりしたってね、車乗ることとかじゃないんですよ、変身グッズの複雑さ、これはびっくりですね。いや、あれを見てね、思ったのがね、今のお子さんたちはみんな頭がいいね。だってね、今の仮面ライダーの変身大変なのよ。もう、だって、目の前になんかこう、出てくるわけでしょ、怪人が。今だったらどういう怪人が出るんだ。まあ、私の頃とかだったらもうちょっとなんかこう、虫男って雑だな。虫男って全部入ったな、今な。蜘蛛男とかいろんな、細かくいろんな奴らがいたのに全部入れて、虫男。ひどいな、これな。すごい、テントウムシの要素もカブトムシの要素も全部、本当だったら細かく分けて戦えるのに全部まとめてる虫男。次が哺乳類女だからね。もうそれ4話ぐらいで終わるじゃねえかと思いましたけど。まあ昔はですね、蜘蛛男とか蜂女とかいたんですけど、まあ今、まあ僕ちょっと見てないんで分かんないですけど、まあやっぱああいうのって身近なものがね、怪人になるから、まあ今だったらタブレット男とか、ね、妖怪タブレット男みたいな、妖怪じゃねえかそれじゃんですね。タブレット男の攻撃はタブレットの中にある電池の液晶漏れのその液晶でこう目つぶしをしてくるみたいな。タブレットの意外と尖ってる角で思いっきりライダーぶん殴ってきて、で、画面がバリって割れちゃって、で、しょうがないからそれをさ、ドコモショップとかに行ってさ、すいません、ちょっとこれ、液晶割れちゃったんですけど、つって、これどうされたんですか、落としてないですって言い張るみたいな、クレーム攻撃みたいなのやる。まあそういうタブレット男みたいなのがこう出てくるわけでしょ、タブレット男だつって、それ仮面ライダードライブ。じゃあ変身ね、男の子が変身ってなった時にこれすごいんですよ。まず最初に仮面ライダーのベルトって呼ばないそうですよ。今変身ベルトじゃないんですよね。何でしたっけ、ドライブドライバーね、ドライブドライバーかっこいいですね。ドライブドライバーの起動キーっていうのを回すそうなんです。なんかこう車の本当エンジンキーみたいのをこうカチッと回すと、そのドライブドライバーが待機状態になるんですね。で、その次にですね、今度はこう左の腰にはめてあるなんかこうラックみたいなところから、なんかちっちゃい車のおもちゃみたいなのを出すんですね。こうシフトカーっていう車を出して、そのシフトカーを変形させるんですよ。そうすると車のシフトレバーみたいな形になるんですよ。そしたらそれを今度はこの腕にはめてる腕時計みたいなところにこうくっつけて、 シフトチェンジみたいな感じでね、こう、まあ、シフトブレスっていうらしいんですけど、この腕時計みたいなやつ。シフトブレスのところにはめて、こう、車で言うとこのシフトチェンジみたいなやつをガッチャンってやってから変身ポーズなんですよ、これ。複雑すぎんね。いや、わかんないんですけど、今の子供たちあれ全部覚えられるんですかね。覚えられるんでしょうね。やっぱり変身グッズ買ったからには、その手順通りに変身するわけでしょ。もしだってあれ僕が仮面ライダードライブだったら、まあ毎回毎回15回ぐらいリハーサルですもん。目の前にタブレット男がいてもね。ごめん、起動キーを回して、次が腕時計で、腕時計をどうすんだっけ？ごめん、どっちだっけタブレットさん。だから、シフトカーシフトカー変形させんの、あごめんごめん、シフトカーだったね。シフトカーを、回す、回して、シフトレバーっぽい形にして変身ポーズ。だから、それをそのシフトブレスにはめるんでしょって言って、もう毎回毎回タブレットとかさんに聞かないと、わかんなくなっちゃう。これ、まあ、複雑なんですよ。それがまずね、今の子供たちはあれで遊べるんだから頭がいいなーって僕は思うんですよ。他にも今いろいろね、頭がいいなーと思うとこがあるんですけど、やっぱりあとさ、変身するのに3点セット必要。これもすごいよね。なんか昔は本当僕が小さい頃見ていたのは仮面ライダーブラックと、ブラック RX っていうのと、あと夏休みになると毎回、毎年必ず V3 がやっていて、それをよく見ていたんですけど、あの頃はベルトだけだったのに。今はベルトにそのなんか車のおもちゃみたいなやつに腕時計にみたいな3点全部ないと変身することができないんだから、どれか忘れちゃったらもうアウトなんだから。タブレット男が自分のこの画面をバリンって割ってその破片で攻撃してこようとするすげえ攻撃手段だけど、そうなってる時もな、あやばい、あのシフトカー家に忘れちゃったみたいなともう変身できないんですよね。間違えてあのトミカみたいな持ってきちゃダメなんですもんね。だからこれさ、遊んでるうちにさ、なくさないのかなとか思うんですよ。僕なんか小さい頃何でもこうなくしちゃう子でしたからね、なんか一個おもちゃなんか公園とか持ってくと大体こう忘れちゃったりなくしちゃうんだけど、今の子供たちのあの3点セットをちゃんとこう自分の管理下に置いとかなきゃいけないってところが、その管理能力の高さと言いますかね、頭がいいなと思うわけですよ。あとね、まあ、これは仮面ライダードライブにだけじゃないんですけど、最近の仮面ライダーをこう見てて思うのは、ライダーの種類が豊富でしょ。いっぱい仮面ライダー出てくるじゃないですか。でこう主人公もさ、一人でもさ、なんか何パターンもフォームチェンジみたいのがあるんですよね。もう僕のその見ていた仮面ライダーブラック RX っていうのも確かにそうだったんですよ。仮面ライダーブラック RX とバイオライダーとロボライダーっていうのにフォームチェンジみたいのができたんですけど、この仮面ライダードライブももうすでに3パターンあるそうで、何でしたっけ、タイプスピードとタイプテクニックとタイプワイルドっていうその3パターンにこう切り替えられることができるらしいんですね。この複雑さですよ。この、もう、だってそんな状況判断によって、敵と状況判断によって、フォームチェンジをしなきゃいけないんだよ、今の子供たちは。自分がライダーになりきろうと思ったら。そんな4歳、5歳のお子さんなんて、ついこの間まで泣けば全部なんとかなるだったんですよ。泣くオンリーだった子たちが、敵はこれだからタイプスピードにならなきゃいけないとか、今こういう状況だから今日はタイプテクニックで攻めようみたいな、そういうのを自分で判断するようになる。だからこれを遊んでるだけでどんな頭が良くなると思うんですよね。だって私がそら仮面ライダードライブだったらね、じゃあ今日から白井くん、君まだ派遣社員だけど、派遣社員だけど仮面ライダードライブだよと。仮面ライダードライブは本当は警察官っていう設定なんだよね。仮面は本当は警察官じゃなきゃいけないんだけど、今日から君がドライブだって言われたら、まずその3パターンをね、敵がなんかいろんなスマホ女みたいなのが、私はスマホ女よって出てきたら、どれを選べばいいんだろう。もう聞くもんね、スマホ女にね。オタクは何が弱いですか？あれ、テクニックで攻められるのが、弱いですかね。やっぱテクニック重視の方、やっぱ体のスピードですか？やっぱ。スピードとキレがないと、やっぱり若さゆえのスピードと、ワイルドに、やばい、ワイルドに乱れるのが一番お好き。スマホ女さんは。なるほど。これ失敬しました。こと先のテクニックでもなければ、スピード任せでもないと。やっぱ、ここはワイルドに乱れたい。わかりました。じゃあ、少々お待ちいただいて、15回ほど練習すれば、私、仮面ライダードライブのワイルドホームになれますんで、みたいな。敵に効くもんね、こんだけパターンがあれば。いや、これはでもほんとね、感心するんですよ。あのドライブの名前全部も覚えてさ、ね、フォームの特性とかも全部理解するんでしょ？小さい子たちは。すごいなと思うんですよ。でもね、遊んどいた方がいいと思う。 仮面ライダードライブのあのドライブドライバーを買ってどんどんどんどん遊んでいくと、やっぱりね、適応能力みたいなどんどんどんどん高くなると思うんです。やっぱ相手によって自分を変える、これはコミュニケーションの基本でございますから。あの僕の知り合いであの合コンとかよく行くやつが言うんですよ。合コンでモテるやつってのは相手によってこう自分のキャラクターを変えてくるんだそうですね。なんかサブカルとかが好きな女の子がいっぱい来ると合コンだと、普段漫画なんかあんま読まないくせに急に知ってる漫画の知識をあたかもいっぱい読んでますみたいな感じで知的に喋ったりとかね。あとはギャルっぽい子がたくさんいるときはこうファッションとかテレビとかの話題をできるだけノリよく喋ったりとか、スピリチュアルなことが大好きな女の子がいっぱいの合コンだと、それはもうみんなのオーラを一人一人見えてもないオーラをどんどんどんどん当ててくんだと。そうするとやっぱ女の子受けがいいっていうわけですから、やっぱこう自分をそういう状況によって変えるってのは、これ仮面ライダードライブで覚えるのはいいことだと思うんですよ。これちょっとでも思うんですけど、本当あのドライブドライバーってお子さんの教育に役立つと思うんですよね。ちょっと皆さんシミュレーションしましょうよ。あのドライブドライバーをクリスマスにプレゼントに買って、まあ子供たち毎日つけますわな。で、今日はタイプテクニックだとか、今日はタイプスピードだとか遊んでるわけですよ。これさ、ちょっとしたあのしつけに使えますよね。例えば、今、お片付けの時間でしょ？お片付けの時間は一番何が必要？タイプスピードでしょ？早くお片付けしなきゃダメでしょ？今仮面ライダードライブのタイプスピードなんだからとか。ね？お母さんのお手伝いするときはタイプテクニックでしょとか。ほら、これ子供は多分それの、ね、乗り気になりますから。そうだね、お母さんの、あの、ご飯のお手伝いはタイプテクニックだね、とか。じゃあ今日はあの、もうおじいちゃんと一緒にお外で元気よく元気よく遊ぶ日だからね、おじいちゃんがせっかくお正月で来てくれてるんだから元気よく遊ぶときはタイプワイルドだね。そうよ。でもワイルドになりすぎるとちょっと取り返しのつかないことになる可能性もあるから。その、おじいちゃんが持つレベルのね。おじいちゃんがそれはだってもうフェリー乗らないように気をつけなきゃいけないからみたいな。お、結構使えると思うんだよね。そのベルトをつけといて、今どの要素が必要かを言ってあげる。ね。速さが必要なのか、テクニックが必要なのか、ちょっと元気よくならなきゃいけないのか。これいろんなことに使えると思うんですよ。お友達を作るのは、一番大事なのはテクニックよ。タイプテクニック。だからどうしてもまさひろ、あなたがね、これから小学校に行ってお友達を作りたかったら、もうドライブのあのベルトをつけてタイプテクニックになれば、テクニックを重視してお友達になることができるから。ただあの、入学式初日のお友達作りたいときはタイプスピードが一番大事だからね。うん。あれはやっぱり第一印象命だから、スピードスピードよ。これ何でも使えると思うんですよね。反抗期はタイプワイルドでいいのよとか、ね。エロ本を隠すときはスピードとテクニックよと。エロ本がバレそうなときは、これはもうスピードとテクニックは半々ぐらいがいいから、それ両方ちゃんと使い分けることが大事わ。ああ、もうオナニーが見つかりそうなときはもうね、テクニックじゃないわよ。オナニーが見つかりそうなときはもうタイプワイルドです。これはもうあの、覚えてください。オナニーが見つかりそうなときはタイプワイルド、開き直るのが大事ですから。いい？まさひろ。あなたはまだわからないと思うけど。もし今後10年後ぐらいオナニーがバレそうになった時は、それはタイプスピードでもないし、タイプテクニックでもない、タイプワイルドよと。ああ、オナニーだよこのクソババーぐらいやらないと、逆にお母さんたち開き直っていただかないと、お母さんたちもうマゴマゴしちゃうから。マゴマゴしちゃうから。ただあの、オナニーの時ぐらいドライバー外したらどうなの？それなんか、どういう性癖なの？そのライダーベルトをつけたままの朱印っていうのは、どこに響く要素があるわけ？あなたの。お母さんそれが心配みたいな。結構何でも使えると思うんですよね。日頃の生活を、そのスピードとテクニックとワイルドに切るわけ。で、今後多分もっともっと増えるでしょ？タイプなんか、ね、優しさとかね、タイプ理屈バカとかさ、いろいろ出てくると思うんですよ。タイプ世渡り上手とかさ、いろんなタイプを、その都度こう子供が付け替えれば、そのね、役立つんじゃないかなと私思うわけですから、ぜひ皆さんですね、クリスマスプレゼントは、まあ、妖怪ウォッチもいいと思いますけど、ドライブドライバー買っていただけたらなと。さすがにこのおもちゃメーカーからスポンサーの話は来ないなといったところで、今週も最後まで聞いていただけたらなと思います。白井ポッドキャストやめるってよ。というわけでね、まあ、やめるわけでございますけど、ポッドキャスト。はい。まあまあ。まあ、やめますということで。 え、まあいろいろ考えまして、ポッドキャストをやめようという話でございますね。せっかくここまでやってきたのにやめるんかいと言われたら、やめますと。もうどれぐらいでしょうね。始めてもだいぶ長かったわけでございまして、もう6年とか7年とかなるんじゃないでしょうか。思えば私、20代のほぼ全ての自分の恥とか、全ての忘れたい過去なんかをですね、音源化しまして、このインターネットの海に垂れ流ししてきたわけでございますね。本当にもう汚染してしまって申し訳ございませんといった話でございますけど、はい、ポッドキャストやめます。タイムマシン部はポッドキャストが終わります。まあこればっかりはもうちょっとまあいろんなね、ことを考えたんですけども、本当に皆様今までありがとうございました。まあ今後もね、いろんなことを頑張っていきたいと思うんですけど、このポッドキャストで学んだことを生かして、いろんなところで、まあ笠原くんはね、やっと正社員になれましたし、僕ら自分たちの人生ちゃんと少し一歩でも、ちゃんと歩めるように頑張っていきたいなと思います。本当に皆様今までありがとうございました。で、来月からですね、YouTube の方で、ラジオをやりますんで、そちらの方ぜひ聞いていただけたらなと。はい。2015年から私たちですね、アップする場所変えますという。じゃあもういい加減ちょっと真面目な話しましょうか。実はですね、そうなんですよ。YouTube の方に音源をアップしようっていう話を、なんとですね、1年以上前から言ってたんです、僕たちは。なんでかというとですね、全然そのポッドキャストに恨みが、つらみがあるとか全くないですよ。むしろ今まで本当にありがたく使わせていただいたメディアなんですけど、現状のポッドキャストがね、やっぱあまりにもこう、再生回数もわかりませんとか、きっと普段どれくらいの方が聞いてくださってるかもわかりませんという、そういう状況の中でこう続けていくとですね、だんだん僕らも病んでいくという。聞いていただいてる方がいらっしゃるからこそメールが来たりとか、ツイッターで応援の言葉いただいてるの分かるんだけど、何にも分からない状態で続けていくとさすがにクラクラしてきたっていう部分があったり、そういうのがあって、まあ再生回数がちゃんと分かる、YouTube とかに移行しようって話がもう1年前からずっと話し合ってきたわけです。で、なんかね、まあなんでじゃあその時移行しなかったかとか言うとですね、今 YouTube に乗っかんのがすごい恥ずかしいというそれもありますよね。お前ら乗っかったなーっていう、今流行りのチューバーですかと。チューバーになるんですかって。いや、そういうわけじゃなくてですね、もう本当にこれは極めて単純な理由で、ちゃんとこう、僕らは、把握したいっていうのがあるんですよね。本当に僕らのこのクソみたいな放送がですね、誰かが聞いてくださってるのかっていう部分とか、数字上もちゃんと知りたいっていう部分とか、あとはまあ、自分自身もですね、この1年で YouTube とかをよく見る機会が増えたりとかね、まあ音楽とかも YouTube で聞く機会が増えて、まあ本当ストリーミングっていうものにだいぶこう、自分の生活も、なんていうんですか、日常の中に入ってきてるのもあっての、まあ、じゃあ前から言ってた移行にしようかという話でございます。で、本当にですね、ポッドキャストの方が聞きやすいよって方も多いと思うんですよ。ダウンロードじゃないと聞きづらいよとか、ふざけんじゃねえ、この野郎。貴重な通信費を、てめえらのよ。てめえらのその汚水に使えるか。俺のこの LTE 電波をお前らの汚水を受け取るために使えるか、ボケという方もいらっしゃると思うんですけど、もうそこに関しては申し訳ございません。本当に、ちょっと人によってはですね、環境的に聞きづらいという方も出てくるかもしれないですけど、よろしければ今後も聞いていただけたらなと思います。で、過去音源ですね、今までタイムマシン部 G がですね、もうインターネットにどんどんどんどん垂れ流していたこの不法投棄物ですよね。これもですね、今まあホームページにもうブラーっとぶちまけてる状態なんですけど、さすがにこうもうインターネットポリスからね、もうこのくっせーやつをなんとかしろと言われておりますんで、これ全部もう過去音源も全部YouTube の方にですね、移行しますので、ぜひ引き続きですね聞いていただけたらなと思うわけでございます。で、来年がまあ1月アップしてからですね、まあいい加減にちゃんと更新をまあ何度も言ってますけど、まあなんでこんだけ滞ったかっていう部分もちょっと話しとくとですね、まあきっかけはね、笠原君のお仕事どうしよう問題っていうもうリアルすぎるやつ急に来たけど、笠原君のお仕事どうしようか問題が割とヘビーな感じでありまして、なぜならマジでこの子は無職期間長かったからね。その間だってスタジオの交通費すら出せないかもっていうレベルの、頃、まあちょっとそこもクリアしたし、でその後僕を襲ったこのスーパースランプ問題という笠原くんをきっかけに僕にやってきたこのもう頑張れないかもみたいなところもやっとクリアしてきまして、まあちょっとこう心身ともに自分らも落ち着いてきた部分もありますので、まあよろしければYouTube の方で、今後も聞いていただけたらなと思うわけでございます。本当に皆様ポッドキャストを今まで で聞いてくださってありがとうございました。これからぜひYouTube で引き続き聞いていただけたらなと思います。それでは、メールテーマ参りましょう。今週のメールテーマは、クリスマスの過ごし方でございます。メール来ております。紹介しましょう。ラジオネーム、ダンコン。クリスマスの過ごし方。今現在、髪の毛が3ミリの私が、ゆえあって高級リンスを頂戴しました。こいつがまた、クリスマス仕様なエメラルドグリーンの気取った容器で、ふざけたデザインしているわけですよ。小賢しい、見かけだけのおしゃれをしているわけです。世間の厳しさを教えるため、来たる X デーに、冴えない男の体脂肪率だけ無駄に低いボディの隅から隅まで、体毛という体毛に、この高級リンスを、ゴシゴシゴシゴシこすりつけて使い切ってやる所存。覚悟しておけ。
大変素晴らしいクリスマスの過ごし方ですね。台無しにしてやれと。まあ高級リンスですからもうクリスマスですとね、東京中のラブホテルで使われるような、それはそれはいい匂いがする。彼女がつけたらさあぞ風が、木枯らしが吹くたびにいい匂いがする。そのリンスをダンコンのあそこの毛とかここの毛とかあんな毛にこすりつける。これは大変素晴らしいクリスマスの過ごし方だと思います。ぜひ皆さんも実践していただけたらなと思ってるわけでございますけど、メールテーマですね。ほんとメールテーマもこう間が空いて申し訳ないんですけど、次回のメールテーマも発表しちゃいます。次回のメールテーマはですね、新年のご挨拶でございます。新年のご挨拶、私もちゃんとしたいですし、まあね、僕らにしてくれるという方もいらっしゃるかもしれません。誕生日の時は本当にいろんな方からですね、本当にバースデーメッセージをいただきまして、もうこのラジオって本当にいろんな方がもう聞いてくださってるんだなと、僕らも何をそんなね、再生回数とか登録者数とか気にしてるんだろうと。まさかロバート・ダウニー・ジュニアが聞いてくれてると思わなかったし、まさかアッガイが聞いてると思わなかったし、安倍夏美さんが聞いてると思わないし、まさか天国の生死同期一同が聞いてると思いませんでしたから、新年の挨拶もさぞかし各界の著名人からいただけるんじゃないかなと、私今から楽しみにしているわけでございます。ですので皆さん勇気を出してですね、新年のご挨拶いただけたらなと思います。もちろん代理人の方からでも結構でございますね。よろしくお願いいたします。それではメールアドレス紹介しましょう。 time-bg@hotmail.co.jp time-bg@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jpc.o.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってきたわけでございますけれども、いやー本当にね、今年もあっという間だったわけでございます。本当にもう頑張っていかなきゃいけないわけでございます。最後にちょっとお知らせでございます。まずですね、私たちのこの喋っている場所を提供してくださっている竹炭専門店炭屋様、美味しい美味しい餃子のお店の、ヤフーショッピングが開店中でございます。ぜひ皆様今後は YouTube を聞きながら餃子を食べるという、いかにもこの現代のアーバンな若者のライフを体現することになるわけです。ぜひ皆様は炭屋様の餃子買っていただきたいと思っております。あと、じゃあね、まあ、YouTube にあげるとして、どこにあげんだっていう話ですよね。それはですね、今現在も実はですね、僕らが昔やっていたタイムマシン部という頃、何もついてないやつですね。タイムマシン部の過去音源が YouTube にも全部アップされてるんですね。その同じチャンネルに今後アップしていきますので、今のこのタイムマシン部 G のホームページにリンクは貼っておきます。あと、私の Twitter なんかでもリンクをですね、皆さんにご紹介しますので、ぜひ皆様はそちらで聞いていただけたらなと思います。次回からの放送ですので、1月からの放送は YouTube になります。どうかどうかよろしくお願いいたします。それでは本当に2014年いろんなことがございました。もう本当になんとか我々もですね、一番ひどい時期を抜け出したのかなと。本当に笠原くんと会うたんびにもう暗い話ばっかりしていた時期を抜けてですね、なんとかまあね、本当に新年向かって頑張っていこうと思いますので、皆様も良いお年をぜひ過ごしていただけたらなと思います。それではまた来月。